田中と
俺にも言わせろ。
千葉稲毛ケイズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いつもでしたらリモートでのご出演ですと、もうここ2年ちょっと、
はい、うん、そうですね、
言ってたんですけど、うん、それを言わないので一瞬私何言っていいか分かんなかったです。さあ、今週から田中アトさんもスタジオで一緒にお送りいたします。
そうですね、もう2年半ぶりぐらいかな。
あ、そんなになりましたっけ、
うん、懐かしいですね。
ねえ、武見さんと田中とさんは
会ってないですよね。いや、なかなかほらだってね、移動も制限されたりしてたから、
ね、会ってる感じしますね。でも
まあね、
なんか喋ってるから会ってる気がしますね。
そうね、喋ってたもんね。リモートっていうのと、もう一つ SNS 大きくないですか。
あ、まあ、確かにね、
写真だったり動画の、ね、を発信してるから、それを見てなんとなくこう常にどんなことが今起きてるんだろうって、まあ、全部は分からないですけども、まあ、元気かな、大丈夫かなっていう姿はね、ありますよね。
確かに
ね、田中アトさんなんて、まあ、いろいろなことありまして、まず、まあ、髪の毛チリチリはね
もう
その前からだったんですけど、あのワンコさんがご家族になったり。
最近ですね。
そうですよね、最近で言うと、やっぱ
すごいちっちゃいですよ本当に。こんなん、
うん、
ペットボトルぐらいです。
チワワとダックスさんですもんね。
ミニチュアダックスとチワワですね。
チワックスってやつですね。
そうそうそう、かわいいですよ。なんか
うわいいなね。でバイクも買われ。
そうそうそう、
でバイク買ったの。
買いました、ハーレーですよ。
あ、ハーレー買ったの。
ハーレー買いました。
何、
ダイナのローライダーって
。あー、ローライダー買ったの。
2010年とかなんですよ。はい、
もう今日のゲストがもう MMS ですから。
あ、そうですか。
もうパンヘッドですよ、乗って
る。ああ、濃いですね。そんなん乗れないですよ、あれ
ね。
パンヘッド、
うん、あのエンジンの名前。
そうです
よ、ハーレーってね、年式によってエンジンの名前がそれぞれ違うのよ、ね。
あ、そうなん。
そう、ショベルヘッドとか、ね、エボリューションとかね、いろいろある
。そうなん、うん、古いやつがこうあるんですよ。
そうそうそう、
全くわからない、うん、なんかババババババババっていう音がね、う
ん、あ、いや音が違うんだよ。
音違うんですよ、全部、
うん、そう、好きな人はわかるんだ。
そう、だからエンジンの音でね、
うん、そうなんですね。毎日ね、うちの前でエンジンかけてくバイクがいてね、多分ハーレーだと思うんですけど、
うん、
ババババババって。
いや違う、ひょっとしたら違うかもしれない。
ハーレーじゃないかも。
ないかもしれないよ、
わかんないけど。実際聞いてないから分かんないけど。
同じものが同じくらい好きな人と知り合いだと嬉しいですよね。
いや嬉しいですよ。だからそのバイク乗り始めるってなったら、そのバイク乗ってる人たちがやっぱり連絡いっぱい来ますよね。
うん、さあ、今週から2年半ぶりスタジオ登場、田中アトさんと武見さんと私ユッキーと、こうちょっとね、対策もまだまだね、取りながらマスクをした状態ですけれども、はい、お届けしていこうと思います。
はい、
ではスタジオで一緒に、まずはこのコーナーから、これもまた一緒には久しぶりですね、参りましょう。タナカート、今日はこんな日。日本一早いと思われるタナカートの今日はこんな日。田中さんベルだよ。
いや、そんなこと言われてもねって感じ。
ポン出しじゃなくてリアルに私が鳴らしてたんだよ。
あ、なるほど。
そうそうそう、セリア。
これは変わってないですから。
変わってないです。
変わってないの、そのまんま、うん、さあ、12日になりました。今日はですね、お二人は詳しいでしょうか、ヒップホップの記念日です。
お、なるほど。
1973年の今日11月12日にアフリカ・バンバータさんが国際ヒップホップグループユニバーサル・ズール・ネーションを結成した日なんだそうです。うん、でこれにちなんで今日はヒップホップの記念日ということなんですけれども、ヒップホップというのはアメリカで生まれた文化、ブロックパーティーと呼ばれる地域のお祭りから生まれた文化だそうなんですよ。でラップ、DJ、グラフィティアート、ブレイクダンスなどなどをこう一緒にして、これをヒップホップっていうらしいんです。お二人はどうですか、詳しいですか。
まあ、あんまりはね直接はね通ってきてないけどね。
なんか私はもっとヒップホップっていうとピンポイントでこれっていうのかと思ったんですけど、うんうん、
だから総称してヒップホップ、うんうん、まあでもヒップホップっていうイメージだとやっぱラップのイメージよね、
うん、そうですね、音楽的にはそのイメージ強いですね、う
んうん、イベントとかライブハウスでとかあり、
またねこれがこうクラブとライブハウスの違いで、
あ違う、
そうヒップホップアーティストはみんなクラブに出るからね、
ケーズドリーム、
まあまあそうするともう貸し切りとかでイベントとかですよね、うん、その普段このブッキングとかで出るのはなかなか少ないですよね。
あそうなんです
か。そうそうそう、
お二人聞いたりとかはあるんですか。
まあ自分がなんかこう10代の頃に影響を受けるっていう時はまだそんなにこうメジャーなジャンルじゃなかったから、だから聞いてはいないんだけど、やっぱり後々ラップのグループとかってもうすごいじゃないですか、うん、ビルボードでこうね賞、を取るとか、うんうん、もうグラミーの賞を取るとかっていうぐらいのもう一大のムーブメントっていうかね、あれだから、まあ、そういったので聞いたことはあるっていう感じかな、
うん、田中畑さんも
そうだから結構その自然と流してるとかかるんで、そういう時には聞きますけどね。
あ
そうなんだ。ただ難しいっちゃ難しいじゃないですか、その歌詞が早かったりとか、うん、聞き取れなかったりとか。
確かにね、
日本語にしても早くないですかラップとかって。
あの日本で一番最初のラップどなたがやったかって分かりますか。
伊藤聖子さんでしょ。
違うんだ。あの DJ 小林克也さんが広島弁で録音したラップの曲がリリースされて、おそらくそれがもうなみんながラップってこれみたいな感じになったらしいっていう。
そうなんだ。
1982年6月に発売されたもので、噂のカムトゥーハワイというもので40年くらい前ですね。
なるほどね。伊藤聖子さんがいつもね、日本で一番最初にラップを始めたのは俺だっていつも言ってますけど。
あじゃあそういうことにしてみましょうか。
言ってますよね。
あじゃあそうですかね。CD 出してないけど、もしかしたら CD 出さないでやった人かもしれない、ね。CD 出したっていう小林さんは、そうそうリリースしちゃったよみたいなね。この曲知ってます？
いやわかんないな。
広島弁で。すっごい面白いんで聞いてみてください、あ面白いって言っちゃダメか。わしらがあのハワイへの初めて来た時のって言うんですよ。
あ、それあれじゃないの、
テレビ
吉幾三さんじゃない。
そうですよね。
それが吉幾三さんこの後なんですよ、
うん、いやそれは知ってますそれは知ってるけど
でまた80年代後半は日本でブレイクダンスブームが起きて、原宿山下公園などでこれブレイクダンスを披露する若者たちが出たということで、それもやっぱヒップホップの、ね、一つということなんですよね。ブレイクダンス、私ブレイクダンスだと思ってたので、あそれもヒップホップなんだ。
なるほどね。こうひっくるめたカルチャーなんだ。
そうなんですね、
あのペイントとかもそうですか、スプレーペイントとかも。
グラフィックアートなので。そうです、
それもそうですよね、多分。
そうすごいです
ね、なんか一緒の感じがしますよね。悪い感じしますもんね
やんちゃな感じと
やんちゃな感じしますよね
そうそうそう、ね、今世界中で音楽そして文化のジャンルとして定着をね、しているので、これからもいろいろな形でこう継承されていくのかななんて思いますね、以上田中畑の今日はこんな日でした。ではでは田中畑さん、はい、2年半ぶりくらいでしょうか、スタジオでアーティストを紹介していただきましょう。
はい、
今月はどのバンドでしたっけ。
今月は、先週に続きましてトイトイトイですね。はい、
ね、
はい、
しゃべり方忘れました、
ね、それだけだ
あのなんかタイミング忘れちゃいましたよもうすぐ曲とか行くんでしたっけ。
ちょっとしゃべる。あ、
途中ほらバンドの紹介をしてもらわない
とトイトイトイはですね2人組グループですね、で、ただ最近あのバンド形式とかあのアーティストを入れたりとかいろんな形でやってるんで、さ一番小さい小さくというか やるのは2人組で、あとはメンバーではなくこうサポート的にいろんな形でやってるので、見るたびに違う姿が見れるんじゃないかなと思いますね、
はい、じゃあ曲聴かせてもらえますか
そうですね、トイトイトイの曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。トイトイトイでイエスイエス。
トイトイトイでイエスイエスでした。
はい、まあいいですね、トイトイトイワールドね。
そうですね、
らしい曲ですね、
はい、なんかこれなんかちょっとほらあれじゃない、矢野顕子さんみたいな感じで、
あ、キュートで、
あー、いいですね。ね、ちょっとよく言い過ぎじゃないですか。
あ、そう
この曲は2019年のアルバムの中の一曲なんですよね。
うん、そうなんですか。
そうなんですそう、トイトイトイです。ずいぶん前にこの番組のイベントに出ていただいたので、
はい、
私たちが曲を聴いた感じとこの2019年もうちょっと前なんですけど、それこれでも結構変わりましたよ ね、
う
ん、
そうね、
武見さんがかなり変わったねなんて、
う
ん、
先週、まあ、先週聞かせてもらった時にね、うん、すごくこう思いましたけどね、うん、
どんどん進化していっているトイトイトイなんですが、今月30日キーズドリームの27歳のお誕生日の日にツーマンライブをやるんですよね。
はい、はい、そうですね、
うん、
すごい、27歳
ですね。
オープンから27年。
はい、
ね、なんかいろいろ思い出すこととかあります？
うん、ありますよ、いっぱい
いっぱいありますか。じゃあ今度ゆっくり聞きますね
はい、
はい、さあ、ケイズドリームもまだ元のこの感じにはまだ戻っていないけれども、だいぶライブなどなどが戻りつつあるようですね。
結構でもうちってライブ自体は一応毎日のようにできてはいたんですよ、うんうん、まあ、人が
まあね、
来ないっていうのが、うん、だからそれもどうかなと思いながらもずっとやってたんですけど、うん、それもちょっとずつ戻ってきたような戻ってこないような感じですけど、うん、まあちょっと音を鳴らしてれば人が集まるんじゃないかなと思って毎日鳴らしてますので、
うん、
足を運んでいただければと思います。
ケイズドリームの入り口付近がガラッと変わったりしているので、
今変わってますよ、今まだですけど、途中なので。
すごかったです、一瞬ちょっと写真を見たんですけど、うん、ちょっとまだ私の口からは言えないんですけども。
そうなんです、 まだなんで
、はい、ね、気になった方は SNS や直接ケイズドリームの前を通り過ぎてみてください
入ってください
そうですね、インしてみましょうケイズドリームのスケジュールはケイズドリームのホームページご覧ください。田中敦さん、
はい、
来週もスタジオでお待ちしてます、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今週もこいこい店長に渋谷クラブクロールではまだライブはやっていないけど、いつか出て演奏してほしいのよというアーティスト紹介していただきましょう。
はい、一組目はミッドギャルというバンドでございます。
ミッドギャル、
うん、はい、おう、まあ、このバンド、2022年7月ぐらいから、活動しているバンドで、でまあ、東京を中心に活動しているバンドのようなんですけども、ツーピースロックバンドと、まあ、ボーカルとギターの、ツーピースロックバンドって感じでございます。まあ、ライブはおそらくあれですね、このベースとドラム入れて、活動しているようなんですけども、まあ、僕の中でちょっと懐かしいようなこうポップパンクバンドだったりするので、なんかそういうこう賑やかしい感じがちょっと懐かしいなって思いつつ、メロンがキャッチだったり歌詞もちょっと、面白かったりするので、こうちょっと面白い感覚をちょっと皆さんも分かってくれたら嬉しいなって感じでございます、
うん、
それでは曲を聴いてみましょう。
はい、ミッドギャルでブルーアイズユースフルドラゴンです。
ブルーアイズユースフルドラゴンゴン、決まりのポーズでスタートファッションデイズ、指切りゲンマウソついたらサウザンドニードル、ライトなジーンズにねじ込むファイティングフェイス、取り混ぜたブルーアイズ裏手を見たら
Blue eyes, you're so dragon. Sitting there, but don't shut your eyes. Hey, yeah. スポーツラゴンゴン七時ペーパーとのシャチの上
ミッドギャルでブルーアイズユースフルドラゴンでした。
はい、これ面白いね。
ねえ、
よかったです。
ねえ、スカとかね、パンクとかね、
はい、
いろんな要素入ってて、もうエンディングなんてもろロカビリーだもんね。
そうですね。
いや、なんかごちゃ混ぜなんだけど、なんか中毒性があるっていうかさ。
はい、わかります。
うん、なんかね、他の曲もなんか聞いてみたい気がするけどね。
はい。
う
ん、ね、A メロなんかはなんかジッタリンジンとかなんかね、懐かしい感じがして私も好きだったので、そしたら今度だんだん違う感じになっていくので、うん、なんかいろんな顔があるバンドなんだなと思いました。
はい、
ね、で、こいこいが教えてくれた通り、これ今年なんか動き始めたばっかりって、
うん、みたいですね。そうね、うん、なんかおそらく全身バンドみたいなありそうな気はしますけどね。
なんかね、
は
い、準備にすごい時間かけたって書いてあった、
うん、
半年以上かかってやっと動き出すって言って、なんかね、メンバー2人って言ったじゃないですか、
はい、
もう1人1匹いるらしいですよ、うん、あのね、ダイナソーを引き連れて現れたパンクロックバンドって書いてある、
はい、って書いてますもんね。
そう、すごいですよね、はい、気になった方はホームページなど見てみてください。一組目ミッドギャルでした。さあ、続いても渋谷クラブクロールでいつかライブやってほしいのよというバンド紹介してください。
はい、続きましてはシャイトープというバンドでございます。
はい、
大阪出身の2022年、まあ、こちらも7月ぐらいから活動している3ピースロックバンドなんですけども、まあ、先ほどのミッドギャルとは打って変わってもうドバラードといいますか、なんか本当にもう恋愛ソングを綴ったのが印象的です。なんかこうキャッチーだし、まあ、メロもいいですし、まあ、でもやっぱそのラブソングのこう失恋みたいなところも結構描かれているので、こう最近でも TikTok とかでなんかすごくこう流行りそうな感じだなっていうイメージですかね。はい、
それでは曲を聴いてみましょう。
はい、シャイトープで部屋です。どうぞ。
シェードランプの明かり混ざり合うにはちょうどいい感じ、まだ眠れない夜というか眠りたくない夜ってあるでしょう。フェードアウトの中にかなり膨大なフィルムがあってさ、忘れたいことの前に忘れられない君がいるでしょう。涙の海の中息づきもしない
シャイトープで部屋でした。
はい、先ほどのねミッドギャルを聞いた後だからっていうのもあるんだけど、あの本当にこう正統的なバンドって感じで、ね、
まあ本当に正反対っちゃ正反対なんです。でも、ね、本当に楽曲自体は本当に正統派な、まあ、ラブソングだったりするので、なんか本当にもう万人に受け入れられそうかなって感じでございます。
うん、
なんかはっきりしてる声なんですけど、すごい力強い感じなんだけど柔らか
い
なっていうのが第一印象でした、
はい、そうですね、はい、わかります。
さあ今週もこいこいにいつかクラブクロールでライブをやってほしいというアーティスト2組紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページご覧ください。曲名とアーティスト名書いてあります。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクロールのホームページご覧ください。こいこーい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。